時刻は午前5時です。ながら聞きビットコインニュース。ナビゲーターの田中瑞希です。
データナビゲーターの空です。当番組はですね、資産形成として暗号資産を考える方へ、アメリカの動向をテンポよくお届けします。
それでは早速、昨日10月22日のニュースランキング、10位から6位の発表です。
第10位、バイナンスの市場シェア回復。2023年にシェアを落とした大手取引所バイナンスがですね、
はい、
スポットおよび先物取引量で、回復の兆しを見せていると、そういう分析レポートが発表されました。
第9位、ブルームバーグによるミームコイン急増の報道。ブルームバーグは昨日、2024年だけで1300万以上のミームコインが作成されたと報じて、市場の過熱と、規制の必要性を指摘しました。
第8位、SEC サイバーセキュリティ関連の開示義務違反で複数企業を起訴というニュースです。 SEC は昨日ですね、サイバー攻撃に関する情報開示が不十分だったとして複数企業と和解したと発表しました。これ実は暗号資産関連企業の情報開示基準にも影響を与える可能性があるんですよね。
なるほど。第7位、暗号資産 ETF 申請155件以上が承認待ちです。ブルームバーグの集計によると、昨日時点で155件以上の暗号資産関連 ETF の申請が SEC の承認を待っている状態だそうです。
155件。
ビットコインとソラナがその大部分を占めているとのことです。
第6位、トランプ氏次期 CFTC 委員長に新暗号資産派を検討かという観測です。次期大統領と目されるドナルド・トランプ氏が、
はい、
CFTC 承認先物取引委員会の次期委員長に暗号資産に好意的な人物を指名する可能性が報じられました。
ながら聞きビットコインニュース、続いて5位から1位の発表です。
第5位は、コインベースが SEC に対し情報公開を求め係争中という動きです。大手取引所コインベースがですね、SEC の暗号資産調査に関する情報公開を求める訴訟で、迅速な解決を求めていることが明らかになりました。これ実は規制当局の透明性を問うという動きですね。
第4位です。ブラックロックのイーサリアム ETF1 億1100万ドルの ETH を追加購入。世界最大の資産運用会社ブラックロックが昨日、自社のイーサリアム現物 ETF のためになんと1億1100万ドル相当のイーサリアムを追加購入したと報告しました。
第3位、暗号資産プライムブローカーファルコン X が ETF プロバイダー21シェアーズを買収へという、ウォールストリートジャーナルの報道によるとですね、
はい、
機関投資家向けサービスを提供するファルコン X が ETF 発行企業の21シェアーズを買収することで、合意しました。
第2位、大手資産運用会社 T ロープライス初の暗号資産 ETF を申請です。運用破産1兆ドルを超えるあの T ロープライスが
ついに、
複数の暗号資産に連動するアクティブ運用型の ETF 設立を SEC に申請したとのことです。
それでは昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース第1位はこちらです。
はい。
第1位、包括的暗号資産規制法案、上院での交渉が決裂し年内の成立が絶望的に。
そら、このニュースの重要性を解説してください。
はい。これはですね、アメリカの暗号資産業界に、統一されたルールを設けるための最重要法案が、事実上廃案の危機にあるということを意味します。これ実は数ヶ月にわたって、
はい、
民主党と共和党の間で市場構造とか消費者保護に関する超党派的な交渉が、続けられてきたんですけど、昨日ついに交渉が決裂したと複数のメディアが報じました。
交渉決裂の理由は何でしょうか？
はい、これはですね、 SEC と CFTC の監督権限の分担とか、あとステーブルコインの規制要件など、
中心的な、
そうです、そういった中心的な論点で合意に至らなかったということですね。
なるほど。
これによってもう年内の法案成立は絶望的となって、
はい、
規制の不確実性が来年以降も継続することが確実となりました。
このニュースは2位以下のランキングとどう関係してくるんでしょうか？
はい、そこが非常に重要なポイントです。今回のランキングって、アメリカにおける2つの現実をもう明確に表してるんですよ。
2つの現実。
そうです。1位のニュースが示すように、ワシントンのポジチは停滞していて、包括的なルール作りは全然進んでない。
はい。
でも2位の T ロープライス、3位のファルコン X の買収、4位のブラックロックのイーサリアム購入が示すように、
はい、
機関投資家とか金融市場は政治を待たずに暗号資産への参入と投資をどんどん加速させているんです。
つまり法整備っていうそのインフラが整わないまま、
そうなんです、 市場だけがこう拡大している状態ということ
ですね。そうですね。この歴ぜきこの規制の空白と市場の前進のギャップが、
はい、
今後のアメリカ暗号資産業界における、まあ、最大のリスクであり、同時に機会でもあると分析します。
なるほど。
ですから投資家は政治の停滞っていうマクロなリスクと、
はい、
機関投資家参入っていうミクロな追い風、この両方を注視する必要があるわけです。
ながら聞きビットポインニュース。当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。
最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。第10位バイナンスシェア回復、第9位ミームコイン急増、第8位 SEC サイバーセキュリティ開示義務違反で複数企業起訴、第7位 ETF 申請155件以上、第6位 CFTC 委員長に人事観測、第5位コインベース対 SEC 訴訟、第2位ブラックロック ETH 購入、第3位ファルコン X21 シェアーズ買収、第2位 T ロープライス ETF 申請、そして第1位が包括的規制法案交渉決裂。
それではまた明日お会いしましょう。田中瑞希でした。
空でさ。
さてここでリスナーの皆さんに一つ問いかけです。
うん。
現在の政治は停滞、しかし市場は前進というこの状況下で、
はい、
もしあなたが投資家なら、
うん、
短期的な市場の勢いに乗りますか、それとも長期的なリスク力を重く見て慎重な姿勢を保ちますか。ぜひご自身の投資戦略と照らし合わせて考えてみてください。